下人は大きな草めをして、それから大儀そうに立ち上がった。夕冷えのする京都は、もう日よけが欲しいほどの寒さである。風は門の柱と柱との間を夕闇とともに遠慮なく吹き抜ける。荷塗りの柱に止まっていたキリギリスももうどこかへ行ってしまった。下人は首を縮めながら、山吹の風見に重ねた紺の青の肩を高くして門の周りを見回した。雨風の憂いのない、人目にかかる恐れのない、一晩楽に寝られそうなところがあれば、そこでともかくも夜を明かそうと思ったからである。すると幸い、門の上の牢へ登る幅の広い、これも荷を塗ったはしごが目についた。上なら人がいたにしても、どうせ死人ばかりである。下人はそこで、腰に下げた聖塚の太刀が鞘走らないように気をつけながら、藁草履を履いた足をそのはしごの一番下の段へ踏みかけた。それから何分かの後である。羅生門の牢の上へ出る幅の広いはしごの中段に、一人の男が猫のように身を縮めて息を殺しながら上の様子をうかがっていた。牢の上から差す日の光がかすかにその男の右の方を濡らしている。短い髭の中に赤く膿を持ったニキビのある方である。下人は初めからこの上にいる者は死人ばかりだと鷹をくくっていた。それがはしごを二三段登ってみると、上では誰か火を飛ばして、しかもその火をそこここと動かしているらしい。これはその濁った黄色い光が隅々に蜘蛛の巣をかけた天井裏に揺れながら映ったので、すぐにそれと知れたのである。この雨の夜にこの羅生門の上で火を灯しているからは、どうせただのものではない。下人はヤモリのように足音を盗んで、やっと急なはしごを一番上の段まで這うようにして登り詰めた。そうして体をできるだけ平らにしながら、首をできるだけ前へ出して、恐る恐る牢の中を覗いてみた。